ブル人への手紙11章13節から16節。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。
小田康弘先生をお迎えしまして、賛美の集いをしたことがあります。懐かしい賛美の数々を歌いましたが、その中でふるさとも歌いました。潔おいしかの川、小舟釣りしかの山、夢は今も巡りて、忘れがたきふるさと。いかにいます父母、つがなしや友がき、雨に風につけても思いいずるふるさと。志を果たしていつの日にか帰らん、山は青きふるさと、水は清きふるさと。でこの歌は大正3年6月に尋常小学唱歌、尋常小学校なんて言ってもここにいらっしゃる方々ちょっとわからないでしょうね。昔の小学校そう呼んだのです。尋常小学唱歌の一つとして出版されたものですが、日本人の心に深く染み込んでいる歌ですね。多くの人がこのふるさとを歌いながら、その時涙ぐんでいらっしゃいました。でそこに集まっていた人たちは戦後間もなく船に乗って、飛行機じゃないんです、船に乗ってアメリカに来た人たちばかりでありました。今は飛行機で簡単に日本行き帰りできる時代でありますけれども、当時はそう簡単に日本に行けるような時代ではありませんでした。そこに集まってた人たちは毎日海を見ながら、あの海の向こうに日本があるんだな、そう思いながら生活していたと聞きました。で10年以上も日本に行っていない、訪問していない人々が多くおりましたので、ふるさと、この歌を歌って感動するのももっともなことだろうと思います。でそれで小田先生がこうおっしゃったんですね。皆さんはクリスチャンなのに賛美歌を歌って涙を流さないで、どうしてふるさとを歌って涙を流すんですか。まあこれは冗談でありますけれども、小田先生もちゃんとそこにいる人たちの気持ちを分かってくださっておりました。で聖書も私たちにふるさとを教えています。聖書の教えているふるさととは何でしょうか。私たちはそのふるさとにどうやって帰っていくのでしょうか。そんなことを今朝ご一緒に学びたいと思います。先ほど読んでいただきましたヘブル人への手紙の11章13節。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのですとあります。でここでこれらの人々と書いてありますが、これらの人々とは誰のことでありましょうか。それは神を信じる人々のことであります。でも特にここではアブラハム、イサク、ヤコブ、こういう名前が挙げられていますが、神の民の先祖たちのことを指しております。アブラハムは生まれ故郷カルデアのウルを後にしまして、はるばるカナンの地まで旅してまいりました。アブラハムは多くの家畜の群れ、そしてしもべたちを持っておりまして、カナンでも一目置かれるほどの有力者でありました。けれどもアブラハムはカナンに自分の土地を持っていなかったのであります。アブラハムが唯一所有したのは妻サラの墓地としてヘテ人エフロンから買い取りましたマクペラのホラーナだけでありました。 アブラハムは神様からカナンの土地をお前とお前の子孫に与える、そういう約束を与えられていたのでありますが、でも実際にはカナンの土地を手にしていないのです。ですから彼は信仰によって神の約束は必ず実現する、そう固く信じていきました。ヘブルの11章13節ですから、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、これはそのカナンの土地のことですね。でもはるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。そう書かれているわけです。でこの説なんですが、私が少しあれと思いましたのは、信仰の人々として死にましたという表現です。普通は信仰の人として生きたというんじゃないですか。信仰の人として死んだというのは普通私たちがあまり言わない表現ですね。信仰の人として生きたという方が分かりやすい気がしませんでしょうか。実際ヘブル人への手紙11章というのは全体を読んでご覧になりますと、ここは信仰によってという言葉が繰り返し繰り返し出てきます。信仰によって、信仰によって、信仰によって、信仰によって生きた人たちのことが書かれている。ここは信仰の章というタイトルをつけてもいいほどですね。旧約の生徒たちがどのように信仰に生きたかということを書いている中で、信仰の人々として死んだと書いてあるのはなかなか面白い表現だと思います。これはどういうことかと言いますと、彼らは信仰に生きただけでなく信仰を抱いて死んだということを意味しています。もう少し分かりやすく言いますなら、これらの人々は死に至るまで信仰を持ち続けたということですね。イエス様はヨハネの黙示録で死に至るまで忠実であれと私たちに命じていらっしゃいます。時々なんですけれども、年配のクリスチャンが神様への真実も人への愛も忘れてしまいまして、わしも若い頃は教会に熱心に通ったものじゃ、こういうふうに話すのを聞くことがありますが、寂しい思いをいたしますね。一般にアメリカはでは教会っていうのは若者たちが悪いことに走らないためにお守りをする場所である、まあ、そんなふうに考えられています。ですから若い時は教会に通うのです。サンデースクールによく行った、ああユースグループでいろいろ活動したという思い出を持っていらっしゃる方が大勢います。しかしある年代になりますと教会から離れる方が多いんですね。信仰は若い人には意味があるけれども年配者にはさしていらないのだとこういう人がいるのでありまして、私もそういう言葉を聞いたことがあります。もちろん若い人に信仰は必要です。あなたの若い日に作り、あなたの作り主を覚えよと書いてあります。しかし年配者に必要がないといえばそれはとんでもないことであります。人生の締めくくりの時こそ信仰が必要なのです。地上を去って神様の前に立つ時が近づけば近づくほどもっと信仰を高めていく必要があるのではないでしょうか。ヨハネの福音書に人々が会員の現場で捕まえたその女性をイエス様のところに連れてきたという記事がありますね。でその時にモーセはこのような女は石打ちにするように命じているが、あなたは何というのかとこうイエス様に迫りました。イエス様の答えは、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい、こういう答えでありました。それを聞いた人々はしばらく考えた後手に持った石を捨ててその場から立ち去っていった。あとはイエス様とその女だけが残されたと書いてあります。でそこを注意深く読みますとこう書いてあるんですね。年長者たちから初めて一人一人出ていった。年長者から初めて一人一人出ていった。イエス様は罪のない者が最初に石で打てとおっしゃった。そうすると年長者が自分の罪にまず気づいてそこから出ていったというのであります。 皆さんこの世に長く生きているということは、それだけ長く罪を犯してきた、多く罪を犯してきたということであります。年長者ほど自分の罪を知っているのです。だからこそ私たちは年を重ねれば重ねるほど、さらに多く神様から罪を許していただき、その罪から清められなければならないのではないでしょうか。年長者にこそ許しを得させ、清めに導く信仰がより必要なのです。世の中のもの、例えば何かの趣味でありましても、最初は熱中するんですね。でも徐々にその熱が冷めてまいります。年を取りますと、何か新しいものに情熱を傾けるというものがだんだんなくなってくると言われます。しかし神様への愛は、最初は熱くても後はしぼんでいくというものであってはなりません。それは私たちが年齢を重ねて神様の愛が冷えていくというのでなく、神様への愛は年齢を重ねれば重ねるほどいよいよ深くなっていくものだと思います。私たちも死に至るまで信仰を保ち続けたいのです。信仰に生きた人というのでなく、死ぬ時にもあの人の信仰どっか行っていたよ、分からなくなったよというのでなく、信仰に生きたというだけでなく、信仰において死んだ、信仰者として死んだと言われたいなと私は思うのです。信仰の人々として死んだというこの言葉にはもう一つの意味があるような気がいたします。それはこの人々が死の彼方にあるものを待ち望みながら死んだということであります。アブラハムもイサクもヤコブも約束されたカナンの地を実際には手にいたしませんでした。カナンの土地は彼らから何世代もの後の子孫がやっとそれを受け継いだのであります。ではアブラハム、イサク、ヤコブには何の報いも神様から与えられなかったのでしょうか。彼らには受け継ぐものが一切なかったのでしょうか。そうではありません。聖書はこう言っています。彼らは天のふるさとに迎え入れられた、神が用意しておられた永遠の都を与えられた。聖書を読んでみましょう。しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。そう書いてありますね。神は新約時代の私たちと同じように、旧約の生徒たち、旧約の信仰者たちにも永遠の神の国を備えておられたのです。今年もメモリアルサンデーを迎えるにあたりまして、私たちは先に主の御前に召された多くの方々のことを思い、そしてこの礼拝に集まっております。それらの方々は信仰の人として生きただけではありません。彼らは天のふるさと、神の都がある、私はそこに行くのだ、臨終のとこでたとえそのように告白できなかったとしても、本当にその平安な顔によって、またその落ち着いた態度によって、彼らは信仰の人として天に召されていきました。亡くなっていかれました。私たちも彼らの後に続きたいと思います。信仰者として生き、信仰者として死ぬ、そのような決意を新しくしたいと思いますね。さてふるさとというのは生まれ故郷とも言いますが、そこで生まれたところを指すのです。先ほど私たちに天のふるさとが約束されていると申し上げましたが、神様を信じる者のふるさと、それが天にあるということは、私たちがどこで生まれていようが、信仰者としては、クリスチャンとしては天で生まれているということを教えていますね。皆さんの中には東京生まれの方もあるでしょう、大阪生まれの方もあるでしょう、福岡生まれの方もあるでしょう、カリフォルニアで生まれました、私はシカゴで生まれました、オレゴンで生まれましたという人もいるでしょう。しかしこの地上のどこで生まれた人であっても、キリストを信じる者は同じふるさと、天のふるさとを持っているのです。なんと素晴らしいことでしょうか。 ヨハネ1章17節はこう言っています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。このお言葉の中でこの方とはもちろんイエス・キリストのことであります。その名を信じるとはどういうことかと言いますと、このイエス様がキリストである、神様から使わされた救い主である、神の子であり神と等しいお方であり、そして私たちの主、いや全世界の主である、王の王であるということを信じることであります。それがその名を信じるという意味ですね。そしてこの御子イエス・キリストを信じる者は神の子供にされる、天の父なる神様から聖霊様によって生まれたものとなる。天におられる神様から生まれたのなら、その天が私たちのふるさと、生まれ故郷になるはずではないでしょうか。私たちは皆天に生まれたのです。水曜日夜の祈祷会では今は詩篇を一編ずつ黙想しております。詩篇の第一編から始めまして、89編まで行きました。で今週は90編にいよいよ入りますね。で数週間前詩篇87編を、学んだんですが、とっても素晴らしい詩篇で、また短いですので、読んでみましょう。こう書いてあります。主は聖なる山にもとい置かれる、主はヤコブのすべての住まいに勝って、シオンの諸々の門を愛される。神の都よ、あなたについては素晴らしいことが語られている。私はラハブとバビロンを私を知っている者の数に入れよう。見よ、ペリシテとツロ、そこにクシも共に、これらをもここで生まれた者として。しかしシオンについてはこう言われる、誰も彼もがここで生まれたと。こうして意図高き方ご自身がシオンを固くお立てになる。主が国々の民を登録されるとき、この民はここで生まれたと記される。踊りながら歌う者は、私の泉をことごとくあなたにあると言おう。素晴らしい詩編でしょ。でここには神様を信じる者はたとえラハブでもバビロンでも、ラハブというのはエジプトのことでありますから、エジプト人であってもバビロン人であっても、またペリシテ人であってもツロの人であっても、で最後のこのクッシュというのはエチオピアのことでありますから、エチオピアで生まれたものであっても、皆神の都で生まれたものとして登録されるというのです。地上のエルサレム、これは天の都を象徴しています。シオンについてはこう言われる、誰も彼もがここで生まれた。これは私たちがイエス・キリストを信じるとき、神の子供とされて天の都に、天の国に私たちの国籍が置かれる、天の都に私たちがそこに市民として登録されている、ここが生まれた、ここがふるさととして登録されているということを意味しています。私たちは先に天に召された人々、天に行ったとは言いませんね、天に帰ったと言います。ふるさとってのは行くところじゃなくて帰るところなんです。父なる神がおられる天は神の子供たちにとって帰るべきふるさとです。私たちはまだ地上におります。ですから信仰の目でもってまだ見ぬふるさとをはるかに仰ぎ見ているのであります。そのふるさとへの旅について最後にしばらく考えてみましょう。人生が旅であり、私たちは旅人であるという考えは私たち日本人に大変馴染みの深いものであります。しかし聖書もまた同じように人生を旅と捉えています。けれども同じように人生を旅と捉え、私たちを旅人と捉えましても、日本的なものと聖書とでは視点が違うように思うのです。日本の思想においては人生は旅だと言いますが、しかしその旅の行く先が見えていないのです。しかし聖書ははっきりと終着点、旅の行き先を示しています。それは天のふるさとです。 また日本には旅の恥は書き捨てという、まあ、あまり好ましくない言葉がありますが、聖書では天のふるさとを目指す旅人たちに厳しい節制が教えられています。例えばペテロ第一の2章の11節12節なんですが、ここに愛する者たちよ、あなた方にお勧めします、旅人であり寄留者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさいと書かれています。日本の思想で旅人といえば身分の立場も定まらない浮き草のような存在であります。しかし聖書では神様を信じる者はこの世では旅人であります、しかし天に国籍を持つ者、神の民であると、そう教えていますね。ですから先ほど引用しましたペテロの第一の手紙2章12節では、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさいと言われています。これはキリストを信じる者たちが神の民であるということが前提になっています。ペテロの手紙というのはユダヤ人に対して書かれたものだけではありません。異邦人と呼ばれていたそのクリスチャンに対しても書かれたものであります。しかし異邦人クリスチャンに異邦人の中にあって立派に振る舞いなさいと言っているのはちょっと矛盾する言葉なんですが、これはクリスチャンはもはや神を信じることによって異邦人ではなくなった神の民となったということを教えております。実際ペテロの第一の手紙の2章の10節というところ、少し前にはあなた方は以前は神の民ではなかったのに今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに今は憐れみを受けたものですと書かれています。私たちは行く先も目的もなく地上をさまよう旅人ではありません。神様から特別な使命を与えられて地上に使わされている者たち、言うならば神の国の大使たちであります。で、外交官は一般のパスポートとは別の特別なパスポートを持っています。で、民間人でありましてもアメリカの政府の依頼を受けて外国に行くときには特別なパスポートが支給されます。それがどういう形をしているのか私ももらったことがないのでアメリカのパスポートのことは分かりませんが、日本で外交官のパスポートといいますのは、特別なものであります。表紙が濃い茶色をしています。普通は青かったり赤かったりするんですね。でも色が違うんですね。そして公用で、政府の仕事で行くときにはオフィシャルとちゃんと書かれておりまして、それは緑色であります。で、外交官の場合はディプロマットという言葉がちゃんと刻まれていますね。一般のパスポートとは違う、私たちもまた神様から一般のパスポートとは違う特別なパスポート、オフィシャルあるいはディプロマット、そういうパスポートをいただいてこの地上で生活しているのです。私たちの教会のルーツ、それは OMSI、 今は OMS インターナショナルと言っていますが、東洋宣教会ですね、にあります。この東洋宣教会の創設者カウマン夫人がこんな言葉を残しています。天を持つ者は地をも持ち、天を失う者は地をも失う、天を持つ者は地をも持ち、天を失う者は地をも失う。意味深い言葉ではないでしょうか。天にふるさとを持ち、神の民としての自覚を持つ者は地上でも確かな歩みをすることができるということを言っています。しかし天のことを考えず神への信仰を捨て、地上の富やこの世での成功だけを求めている者は地上でも本当に意義のある生き方や本当の成功を得ることは実はできないのです。天を持つ者は地をも持ち、天を失う者は地をも失うのです。しかしキリストを信じる者、神様に耐える私たちは天にふるさとを持ちます。そしてこの地上においても その天のふるさとに帰っていくというはっきりとしたデスティネーションの定まった意味と目的のある人生を送ることができるのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、今日のメモリアルサンデーにアメリカの自由を守るため、また人々の命を守るために生き死んでいかれた多くの人々のことを私たちは覚えています。それらの方々の上に心から感謝いたします。私たちの身近な人々もまたコミュニティのために、家族のために、そして教会のために、それぞれにその命を捧げて生きまた死んでいかれました。私たちもまた神の民として、神から使わされた大使として喜んで払うべき犠牲を果たすことができるように助けてください。天のふるさとをしっかりと見上げ、そこに帰る日まであなたの技に励むものとしてください。私たちの霊的な自由と永遠の命のために、その尊い命を支えてくださった主イエスキリストを覚え、そのお名前でお祈りをいたします。アーメン。